回りました。天気予報をお伝えします。横浜気象台から発表されている天気予報です。まず注意報です。神奈川県東部インフルエンザの対策も今からお願いします。以上お天気でした。
でもやしかし、そういう接続詞があなたを迷わせるんです。他の番組が聞きたい、他の曲が聞きたい、ダメでしょ。ラジカルは金曜日しか聞けないんですよ。いつ聞くか、今でしょ。いつ聞くか、今でしょ。
ユッキーのラジカルランド、ただいま開講中。
今でしょ。
続いてはこのコーナーです。
ゲン・ヒデモリの
駆け込みレディオ。ゲンさん、こんにちは。
こんにちは。一週間のほんまにまたご無沙汰やけど、相変わらずユッキーの声はいつ聞いてもいいよな。
ありがとうございます、
はい、
寒いですね。
寒い。でもここはね、今日は福知山におんね、京都府の。
あ、京都ですか。
そうです。ちょっと小雨パラパラやけど、18度とかなんか、気温が20度なりそういうやつで、そんなには寒くないね。
あ、そうですか。
逆にちょっと軽くクーラーかけて走ってるや
つ。じゃあ今お車の中で。
そう、
停車されたり。
車の中静かやから。
ありがとうございます。
いいよな、うん、
そうですか。これからどこに行って何をされるんですか。
今日は福知山である人の、まあ、応援をしに行きます。
あ、さようでございますか。
はい、選挙でしょ。
あ
の、人生初の応援を行きます。
そうですか。私は今日この後不在者投票行こうかなと思ってるんですけど、
土曜日には帰るから、明日帰るから、あの、不在者投票しますけども。
そうですか、
うん、
さて、じゃあ今日はお車の中からこのコーナーお願いいたします。
はい、はい、
源さん、あの、ここ神奈川県の西湘地域なんですが、
うん、
この地域で足柄平野で収穫された新品種のお米はるみの販売が来週24日されるということなんですけど、まあ、新米の季節ですもんね、うん、この秋は。
そうやな、今美味しいよな。今米ってすごく品質改良されてるから、うん、昔で言うコシヒカリうんぬんいうより今どんどんこの北海道産も美味しくなってるよな。あの、寒い地域の寒冷地とかな、う
ん、結構こちらにもいっぱい並んでますね。
そう、もうここら兵庫県と、あの、京都府やから、ほんま稲穂がみんな垂れて、みんな耕運機で稲刈りしたりとかしてるよな。
そうですか。現在は新米の季節にあえて新米を買って楽しんだりはしますか。は
い、食べますこの時とばかりに、
うん、
はい。
このお供っていうのは何にしますか。
お供はな、意外とシンプルなんがええねんな。普通おにぎりに塩味っていうイメージがあるから、どうしてもまずおにぎりをしたら、基本的にたらこなんか美味しいやろし、ね、鮭も美味しいやろしとかね。で、ちょっと、一息ついたら、今度卵かけご飯な。
あ、
今卵かけご飯だって、醤油も別やし、卵かけ用の卵もあるしな。いろんな、あの、楽しめるような、もうそれだけが美味しいよな。ご飯だけでも美味しいもんな。本当に
美味しい白米がさらにうまみを増し、いろんな具材もさらにこう美味しくしてくれる。
毎日、そう、毎日毎日こんだけ食べても飽きひんよな。
源さんが今、じゃあ目の前に炊きたての白米、はい、あります。今日このお昼に食べるとしたら、お供は何がいいですか。
うわ、まず素朴に言うように、それはもうしらすとか、今言うたらことか、
で
必ず味噌汁がいいよな。
味噌汁もダメ、一つだけ。
一つだけな。あ、一つだけやったら卵、あれやな、たらこやな。
たらこ、あ、たらこ好きなんですね。
好き、たらこ、焼きたらこもええし、普通のたらこもええし、あんまり辛いのダメやけども、美味しいね。あの赤の、白と赤のコントラストがいいよな、まぶしてな。
あ、紅白ですもんね。
そう、
美しいですね。で
ちょっと昆布を入れたりすんねんな、塩昆布な。
あ、おしゃれ。
ちょっと贅沢品。そうそうそうそう。意外と日持ちするから、塩昆布なんか。
そうですね。あれはね。
で、必ず炊き立てて余ったらな、あの、おにぎりしてサランラップでくるんどくね。そう、冷めても美味しい。新米は。
なんか、あの、来週発売される、
うん、
この青少地域で生まれたお米、はるみは、冷めても硬くなりにくいっていうのが、うん、特徴だそうでね。なんか今はいろいろな食べ物、うん、美味しいものが溢れている、うん、選び放題の世の中だけに、そのような食の基本に書いたりシンプルなものをじっくり噛んで味わうっていう時間を作るのも大切かもしれませんね。
うん、大事大事。今こそ味わえる旬を味わっとかないと、もうレトルトとかなレンチン料理じゃなく、うん、今こそ味わえる部分がね、もう、まあ言い方悪いけど、日本人でよかったなっていう至福感があるよな。
うん、そうですよね。
うん。
いや、きっと今日は新米炊いてみようかなと思った方がいらっしゃるかもしれませんね。
美味しいよ。ぜひとも食してください。
そうですね。さあ、今週の一曲なんですが、
はい。
ケンさん、今注目している歌手いらっしゃいますか？
はい。あのね、結構移動中いろんな聞くから、今デミー・ロバートにちょっと凝ってるね。
デミー・ロバート、
うん、あのね、多分去年やったかな、ララララランドで、あの映画で有名なって、
ああ、はい、
そうで、あの曲を CD でザーッともう 2,3 枚は入れてるから、あの iTunes で撮ってずっと聴きっぱなしで走ってるから、意外とリズミカルやしハスキーで、ああいいよなっていう感じ聞いてます。
ハスキーでおなじみの方の声ですもんね、
う
ん、
そうです。
では、はい、その曲を今日はみんなと一緒に聞いてみたいと思います。ケン、はい、さんが選んだ一曲、デミー・ロバート、スカイスクレイパー。 Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands.Only silence as it's ending. Go run, run, デミー・ロバート、スカイスクレイパーでした。ゲンさん、
はい、
なんだかこう引き込まれる歌声ですね。
いいやろ、うん、これ意外と俺いつも車の中リスニングルームになってるから、走りながらでこうこういう甘い優しい、飽きないよな、うん、こういう曲って。
走っている車の中でって合いますね。
そう、合うね、意外と、うん、空がどんよりしとっても心が晴れやかっていう感じで。
なるほど、素敵な曲、うん、ありがとうございました、
はい、
では今日の一言お願いします。
はい、ちょっと一言では長いかもしらんけど、いつも思うことは、はい、あのアップルの創業者のスティーブ・ジョブズが言った、確か夢を実現できるかできへんかは途中で諦めるかどうかにかかってると、
うん、
必要なのは強い情熱って言うてな、人より、そう、諦めたらあかんねん、その情熱をいつも持ち続けるよ。だからジョブスもああいう風にアップルっていうのを作ったやなと思いながら、情熱で俺も負けへんぐらい毎日情熱を燃やしてるんやけども、
うん、
忘れずに。はい、
ありがとうございました。ゲンさん、また来週お願いします、
はい、またよろしくお願いします、
はい、気をつけて京都楽しんでください。
はい、
ゲン、はい、秀森さんでした。ハニーシックス、三浦久雄プロデュース、池上そのみ、夢のラン。今日の午後はラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。神奈川県西部にお送りしているラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。今回は歌手川上愛さんに来ていただきました。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
川上さんといえば、はい、もうラジオ日本の番組でおなじみの、
方ですね。
はい、お世話になってますね。長いこと。いろいろと、はい、はい、久しぶりにでも来ました、こちら横浜の方。
あ、そうですか、ね、川上さんのお名前を最初に聞いた時に、はい、川上さんっていうと、あの川に流れる川に上と書いて川上さん、
大体そういう方が多いですよね、
はい、で番組の最初にもちょっとお話しさせていただいたんですが、はい、今日は川に神様の神と書いた川上さんが来て、ね、くださるということでと、
はい、そうなんです。あの私去年デビューして30周年を迎えたんですけど、31年目になったんですけども、あの見た目には31年も経ったように見えないって皆さんによく言われるんですけど、
すごくキュートなんですよなんか危なっかしい感じ
それはあの年寄りも若く見えるってことなんですかってことで突っ込んでいただいたら嬉しいんですけど、
もちろんそうでございます
そんなことはどうでもいいんですけど
嘘
いや、あの全然そんなの気にしないんでいいんですけど、はい、あのデビュー当時が木村祐樹という名前でデビューしてまして、うん、でその当時私はラジオ日本さんの主催の横浜音楽祭っていうのがあって、でその横浜音楽祭で新人賞をいただいてるんですよ、
ね、木村祐樹さんとして知ってるっていう方結構いらっしゃると思います。
そうですか、うん、ありがとうございます。古い話してすいません。
いえ、とんでもないです、もう、はい、この歌手生活を拝見させていただくと、もうどこからご紹介したらいいのかなって、どこをメインにお話ししようかなと思うくらい
そうですね、
いろいろあるんですが、はい、まずその木村祐樹さんとして、はい、もうラジオ日本の横浜音楽祭で賞を取られ、でその他この私もちょっとお仕事一緒にさせていただいた石坂正夫さんに曲をプロデュースしていただき、
はいはい、そうです
ね、リリースされ、はい、でまたもうそうそうたる方々、岡千秋さんとかそうそうたる方々と一緒に、
そうですね、先生方にはもう皆さんにいい作品を書いていただいて、月下美人は恋の花っていう歌が木村祐樹時代には代表作になってましてね、カラオケなどではだいぶ皆さんに歌っていただいたんですけど、なんで川上愛になったかって皆さんそこが疑問のところだと思うんですけれども ね
素敵なお名前でもあったので、まあはいはい、今ももちろんそうなんですが、はい、何がきっかけで、
まあ、いろいろとこう歌を歌っていく中で、まあ、浮き沈みがあるというか、やはりこう人生はいろいろあるじゃないですか、ね、やはり自分がこういうふうに進んでいきたいなと思う方向じゃない、これでもこう見えて天然のように見えるんですけど、結構屈折骨折複雑骨折疲労骨折30年
笑っちゃいけないチーンなんですけど、なんか面白いですねあれ、とってもも
ういろんな人生、やっぱり歌手人生の中でもいろいろこうやっぱりいい時も悪い時もあるじゃないですか、うん、でやっぱり苦しかった時代があったんです、私にも。
あ、そうなんですか、
でその時にまあ愛のままでを書いた花岡雄平さん、作曲の花岡雄平さんとの出会いで、もう一度歌を君は歌うべきだっていうことで、そのきっかけに名前を川上愛と改めまして、じゃあ心機一転もう一度頑張ろうっていうようなことで、
はい、リスタートのためにお名前を、
そうそうそうそうです、名前を変えたから曲が売れるとかっていうものではないんですけれども、約、まあ、先輩方でも名前を何回か変えられたりとか、五代夏子さんなんかもお友達なんですけど、同期 で向こうはもうスターになっておりますけれども、それでもやっぱり名前を私3回変えたのよなんて言ってて、五代夏子になるまでね、でそんな話もあったりして、でまあ私の場合も夏川りみさんがね、ちょうど灘草草が、りみちゃんって名前を変えてパホンと出た時で、じゃあ今まで頑張ってきたけれども、木村祐樹で頑張ってきたけれども、しきってまたゼロからやり直そうという思いを強くするために変えようかって言って名前を変えたんですけど、でも結局名前変えたんですけどね、木村祐樹の頃のやはり知ってくださってるお客様とか、まあ、圧倒的にやっぱりファンの皆様とかも多くて、川上愛になってからのファンの方ももちろんなんですけれども、新しい世界も作れてるんですけど、結局ああ あのゆきちゃんねっていう、まあそれはねまだ未だにずっともう残ってるんですけれどもね。
そうですか。
じゃあ長かったですね。
いや全然もう、いやそんなに川上愛さんの名前に変えられたの理由とか思いが、そこまでの強さがあるとは分からなかったので、
ね、もう変えた時はなんで変えちゃったのって
多分そう思いますよね。
そうそうそう、木村ゆうきで頑張ってたのになんで変えちゃったのっていう思いとか、あのファンの方からのお声がいっぱいあったんですけど、でも今はねもうそういうことも全部ひっくるめて、もう昔のファンの方も、あの川上愛になってから知ってくださった方たちも、もうみんなで応援していただけるようになりました。
この名前になってよかったって感じることが増えたっていうこともありますか？
いや、名前、この名前にしてよかったなっていうよりも、まあ気持ち的にあの自分の心の切り替えができたのが良かったかもしれないですね。
あとお話を聞いてすごく悲しい理由での名前を変更ではなく、気持ちの切り替えって聞いて、
そういうステップアップしたいっていう、ね、その、あの思いの強さで変えたので、まあでも意外に変えてみたら木村ゆうきもあの頑張ってきたんだな、かなり頑張ったんだなっていうのはですね、名前を変えてからまたあのしみじみと感じる部分もあるんですけれど、でもそれを戻そうかじゃなくて、もうこのまま突き進む、かなと思ってるんですけど、はい、
その川に神様の神と書いて、はい、愛さんはひらがなです。
そうです、ね、愛ちゃんで皆さんに親しんでいただいてます。愛ちゃんと呼んでください。
みんなで今日から愛ちゃんと呼ばせていただきます、
よろしくお願いします。もうこれだけ川上愛の話をさせていただいたら、もう皆様でいっぱい川上愛って覚えていただけます ね、
そうですね、
いいです ね、
ね、
上手、
ありがとうございます、ね、褒められた嬉ぴで、その川上愛さんがリリースされたニューシングルのタイトルがまたすっごいです。私まずこの曲のタイトルを見た時に、曲のタイトルなのかなって思ったくらい、歌詞の一部を切り取ってこうキャッチコピーなのかなって。
あーですよね、
浮気したでしょっていう、
そうなんです、
タイトルなんですよね、
タイトルが。
まあすごい、
そうなんです。あのもともと私はあの宮川美さんの歌でグランドチャンピオンをもらってこの世界に入ったりしてるんですね、テレビ局 の、 あのオーディション番組 で、
ん
で、だからド演歌なんですよ、もともとは。
そう、今までリリースされた曲は全て演歌ですよね。
演歌なんで す、
そうですよ、ね、
でステージなんかで歌うのでもね、俵星現場とか、明月赤城山、岸壁の母とか、まぶたの母とか、もうそういう古典の歌を もちろんのこと、日本の昭和の名曲のやっぱり演歌って言われるものの演歌、もう拳コロコロのうわーっていうタイプだったんです。
もうすごい歌唱力でもいらっしゃいますから、
ね、もちろんあのその歌もこれからも歌っていくんですけれども、今回はそのセリフの歌を皆さんに、まあ、この浮気したでしょうになったきっかけというのは、その古典の歌で一人何役もの声色を変えて、その例えばまぶたの母でいうと忠太郎さんとお母さん役と娘さん役と、その声色を変えてあのやってたんですね、歌謡芝居的なもので。それがお客様にとっても受けたので、じゃあ現代版のあのセリフ入りの歌があってもいいんじゃないかということで、浮気したでしょっていうね、その一番その家庭内現代のこの社会的な問題の中で一番身近にある社会問題を取り上げたんですよ。
いや、タイムリーだなーと思って。
もうこれはほら、あの、若い方も、年を召された方も、あの、共通で、この世の中に男女があって、ね、彼氏、彼女の問題ですから。
そうですね。
ね、夫、妻。これは夫婦 の、 あの題材にしてやったんですけど、一人4役やってるんですよ。
もうあの曲を全て最初から最後まで聴かせていただいたんですけど、これステージの上ではどうやってやるんだろうと思ってしまうくらい、
はい、
歌からもう感想の部分に入るセリフから息するところがないじゃないかと思うくらいずっと
本当ですよね、6分あるんです
よ。すごいんですよ。
正直言って疲れます。
歌うは喋るわ、歌うは喋るわ、ね、でしかも演技も、
ね、休めない歌ね。
そうですよね。
そうですよ。
でこれは、はい、ま、もちろん今から聴いていただくのは CD になってるんですが、はい、そのままの状態をステージでも
やってます、やってます。
セリフもそのまま、
そうですそうです。でとどめは姑が出てくる
最後、
ええ、で一応あの OL は可愛く喋ってるんです。
わかります。そ、うん、そこも私聞かせていただいたんですが、です、ね、ええ、まだ聞いてないよという方に、はい、一緒に今日最初から最後まで、ええ、OL の方から姑まで
流していただけるんですね。
聞いていただこうと思います。
ありがとうございます。
では曲紹介をお願いします。
はい、川上愛で浮気したでしょ。
私になんか
お聞きの放送はラジカルランドです。
あ、いつもご苦労様です。
なあ、そうじゃなくて、何か私に隠してることあるでしょ。
ない。
あるでしょうよ。今日どこに出かけたのよ。
大ゴルフだろ。
どんなごしゃぶりだったのに。
そんなことよりさ、今日結婚記念日だろ。ラブラブしようよな。プレゼントだってあるぞ。
お聞きの放送はラジカルランドです。
プレゼント。
こんな盛りを少し過ぎ、スマホに探偵弁護士事務所、情報漏れのないナンバーは漏れちゃいけない。後ろめたさを滅ぼして、調子に乗って浮気なの。男の付き合い許してよ。浮気したでしょ、浮気したでしょ。勘違いでしょ今日のあなた。言わぬが花の
先日はごちそうさまでした。また連れてってくださいね。
あ、次は温泉でも行こうか。
私温泉大好きです。
お聞きの放送は
近場だと箱根なんかどう。
でも部長、私部長のことお父さんみたいにしか思えないんですけど。
あ、そう。じゃあさ、いじいじパパやるよな。だから家族風呂入ろう。家族風呂。
私とあなたの賞味期限、
お聞きの放送は現存もラジカルランドです。
入り乱れ見栄も誤解も的外れ、修復可能互いに交わす
接待ゴルフなんだけど本当はどこ行ってるの？
怒らないから正直に言って。
いや、土砂降りの中やったんだよ。
本当？
本当だよ。山田だろ、鈴木、あと佐藤、
その
佐藤さんって人からあの日電話があったんだけど。ああ、それはお前の知らない佐藤だな。そんなことよりさ、俺はお前がいないとダメなんだよ。愛してるんだ、愛してるよ。もう
になるからね、あのエロジジクジ。
川上愛さんで浮気したでしょ、お送りしました。
ありがとうございました。
最後の最後にお姑さんが
そうなの、出てくるんですよ。
ね
え、いや、まあ、これはあのラブソングなんで、うん、浮気したでしょって言いながらイチャイチャする歌なんですね。でこの前キャンペーンでもね、だいたい中高年の皆さんが多いじゃないですかって、ね、お父様が立って浮気したでしょって聞かれてるうちが花って言っといてもうね、もう浮気してもよく何してもどうでもいいって思われたらね、寂しいもんよって、まだねしてんのってね心配されてるうちが花よって笑ったら、もう奥様たちがバーって笑いました。
あ、確かにそうかもしれないです ね
女の人ってそうでしょ、うん、好きな時は好きなうちは気になるでしょ浮気してないかどうかがね、どうでもよくなったらもういいのよ次に行っちゃうからもうね女の人は早いからね。
そうですね。
そう。
なんかチェックさえしなくなりますもん
ね。そう。だからこれはね、ラブソングですから。男性の方もね、あの心当たりのある方ない方、これから試みたいと思ってる方、下を向かないで楽しく聞いていただけ。
いやー、はい、パンチのある曲ですね。
そうですね。
もちろんあの歌。もうニッコニコしながら浮気したでしょってニヤッとされる
それがいいんですよ。
もうその瞬間もすごいですし、演じている時に男女ともにこうちょっと表情を変えて横を向き、はい、セリフを言う愛さんの姿、はい、もうインパクトあります。
あ、 YouTube で見ていただいたんですね。
そうなんです、プロモーションビデオを見たんですよ。
ありがとうございます。あ
れ歌ってる時も多少角度変えてステージに上げて。
あ、そうですね、一応あの別人になりますっていうのは顔の角度でやってますけども
で、あの曲の始まりが、はい、まあ、ギターがガンガン入るっていうところも、
あ、そうですね、ミューンって入るから、
我もこの杉本雅人さん、
あ、そうです、杉本先生の曲です ね今回は、
なんかラテン系で入ってってからの急に浮気したでしょっていうところのなんか新しいジャンルがここに現れたかなっていう。
そうなんです、もうその新しいジャンルを分かっていただくて、まあ、作ったものなんですが、うん、実は私茨城県の出身なんですけど、あの秘蔵バージョンで YouTube にぜひ今日生放送聞いていただいたら茨城バージョンってのも作ったんですよ。
私そこを見落としててすごい後悔してるんです
これ今ほら、あのひよこさんとかでも茨城注目されていて、じゃあ愛さん茨城生まれだから茨城弁でどうかなって、まあ見た目はね本当に京都か博多かもう秋田かって感じだと、
いやいや代官山って感じですよ全然そんなことないよ。だってニット帽斜めにかぶって
もうね垢抜けちゃって困っちゃったの、もう本当顔だけ垢抜けてんのね本当に
茨城バージョンが
そうなんです。でそれの秘蔵バージョンってのはね YouTube でしか見れないんですよ。
それはもう検索せずに、
これだから東京バージョンと茨城バージョンと両方見てほしい。 しいんですよ YouTube で。
あのそのちなみに茨城バージョン、はい、茨城の方言のバージョンは歌の部分ですよ
全部セリフも生ての
、
うん、全部上ぐすたでしょ上ぐすたでしょって あとお父ちゃんってどこさ行ってたかってこれは生ってんですよ。
オールですか。
オール生ってほいで愛人も農協のあ農協の事務員さんが出てくんないよまず可愛いんだわ本当に
プロフィールができちゃってる
んですよ。そうそうそう、うん、だから振られちゃうんだけどねこれお父さんは振られちゃって結局ねお母さんのとこ戻ってくるんですけど、うん、ですからあのこれね両方聞いていただきたいんですよ、
ね、あの普段だったらこういうご時世ですから浮気したでしょだとちょっとこう、うんうん、笑えないかなっていう感じになっちゃうのが
笑えない感じですよね。
もう大爆笑ですね。
大爆笑です。だからこれはあのチラシあるじゃないですか、はい、でこれねあのお客様に言ってるんです。玄関に貼ってくださいぜひ玄関にって。あの道端に落とさないでくださいねって道端に落として踏み絵になるからやめてって私これでいつもね落とされててあら踏み絵で足で踏んづけられてってもうかわいそうだから愛ちゃんの顔があってだからね雨の日なんかビチャビチャになっちゃって足で踏まれてねかわいそうでしょうね。だから必ず必ず家持って帰ってって頼んでるんですよ。
で玄関に貼ってって、
うん、玄関に入ってって玄関に貼って魔除けになるからって、ね、そう、うん、今日もラブラブでいられるからって、ね、燃えたい方はね枕元に置けば今日も燃えましょうで
昼間です真っ昼間ですでも天井でもいいです ね
そう天井でもいいしね天井もいいの、
う
ん、
そういう
あとねトイレとかでも匂いが消えるんだ
それはそれは愛さんがかわいそう。
トイレに貼ると消臭剤になるの
それはかわいそう。
いやそうやってね塾上の皆さんには持って帰ってもらって
なるほどね皆さんの身近に置いていただきたいと。
そうそうそう、うん、お父さんの背中さん貼っとけって
浮気したでしょが歩いていく
そうなんですよ。
ではここでですね、はいはい、その川上愛さんのそのキュートなトークと、はい、このパンチなる歌声が聞けるステージのお知らせをさせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
12月18日にはクリスマスライブが六本木で、
はい、あります
あるんですね、
はい、
で場所詳しい時間などは川上愛さんのホームページに掲載されますので、はい、そちらをご覧ください、
はい、
またテレビ出演もございますので、はい、そちらもホームページチェックお願いします。
チェックお願いします。
はい、さらに来年2018年の1月21日は金沢のホールで、はい、イルズホールテメル金沢イルズホールでフェスティバルがあるんですね。
はい、そうですね。今回は女性3人衆ということでね、同じレコード会社の清水まりこさんとそしてクラウンのつぶきみゆちゃんと、3人衆でやりたいと思います、はいはい、
そちらもホームページにポスターが載っていますので。
そうですね、
はいはい、見てみてください。
はい、
はい、ではここで最後にもう一曲なんですが、この浮気したでしょのカップリングの曲、
はい、
カップリングももしかしたらそういう系統なのかなと思ったら違うんですね。
あの全く真逆で、うん、今度はあの人生を皆さんそれぞれに振り返ってしみじみと自分が歩いてきたあのそれぞれの道一本の道をあの振り返って帰り見てもらいたい。そして自分が頑張ってきたあの時ああすればよかったかもしれない、あの時こうすればよかったかもしれないっていう皆さん思いの中生きてきたかもしれない。で隣の方の方がよかった、周りの人がよく見える、自分だけがなんか不幸のように感じる今日この頃の時もあるかもしれない。だけれどもいついかなる時も人生は選択の人生で、自分がその時はこっちしか歩けない、こっちがいいんだと決めて今まで歩いてきた道だと思うんですよね。でその道を決して後悔することなく、自分が一生懸命そうせざるを得なく、いやそれでよかったと生きてきた道に誇りを持ってもらいたい。だから皆さん自分が歩いてきた道って意外と振り返ることってあんまりないと思うんですよ、お客様の間でもね。だからこの歌は応援歌なんですけれども、頑張れ頑張れの応援歌ではなくて、皆様が歩いてきた一生懸命歩いてきた道はそれぞれ誇り高き皆さんだけのオンリーの道だから、誇りに思ってこれからもその道を突き進んでくださいねっていう、なんとも温かいエールの歌なんですよ。
あるようで実はなかった。
ないんです、ないんです。
視点から
も、その人個人のことを本当に自分自身が振り返ってしみじみ、だからお客様は本当にこの歌最後にいつも歌うんですけど、ご自分のいろんな人生を皆さん重ねてらっしゃったことを思い出しながら聞かれるので、もう最後は涙涙で終わります。
断片的に思い出すことあってはこう流れるように、
そうなんですよ、意外とね、自分がこう歩いてきた道をずっとゆっくり振り返るっていうことは、普段忙しいこの毎日で皆さんなさらないと思うんですよ。
じゃあこの一本の道
を、たまにはいいんじゃないですか、
ね、聞きながらその自分の日をこうもう一度振り返る、流れるように、
そう、それでこれからはこういうふうに生きていこう、こうやっぱりこれでよかったって、また幸せな道を探して歩いていっていただきたいって、私自身もそう思ってますし、はい、頑張りたいと思います。
これからお送りする一本の道を聞きながら、はい、皆さん自分自身の人生を
振り返ってもらいたいですね。
振り返ってみてください、
はい、
今日は楽しいお話と、またちょっとうるっとするお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。もうゆきさんの一歩の道もね、これから素晴らしい道でありますように。
ありがとうございます、
はい、お願いします、
はい、今回のゲストは歌手川上愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かけてもつら
い。お聞きの放送はラジカルランドです。
決めた心に嘘はない。たとえ石ころ道だって歩けば。
お聞きの放送はラジカルランドです。
道になる凛と前だけ前だけ見つめ。私は歩き続けたい。明日に続く。
お聞きの放送はラジカルランドです。
一本の道を。
ウェザーリポート。時刻は午後2時。